あなたの10分を超対策。こんにちは、 BHO の岡見文勝です。今日は2014年12月3日水曜日、六曜は先歩先負けでございます。今週はうねる映画の感想を毎日お届けしておりますけれども、本日紹介するのはですね、黒澤明監督の生きるというね、こちら1952年、昭和27年に東宝で公開された映画ですけれどもね、52年ですから今から62年前ですか。もう結構前ですね。白黒映画ですけれどもね、こちらの、ヒューマニズムが頂点に達したと黒澤監督作品の中でもね、そういうふうに評価されている名作なんですけれども、結構だから黒澤監督作品の中でね、生きるが好きだという方も未だにいらっしゃいますが、一回リメイクもねされてますしね、松本幸四郎さん主演でね。でお話自体はですね、確かにこのヒューマンドラマということではある意味ね、すごい大げさに言えば日本のそのヒューマンドラマ、いわゆる何でしょう、そんなに大きな事件があるわけではないけれども、その人間関係をね、描くようなドラマの原点と、その前からも、ね、そういうその、ヒューマニズムを描いた映画はあったと思うんですけれども、やっぱりそこら辺黒澤監督の、すごさというか、ちゃんとその一つの、ね、作品として確立させるということでは、こちら「生きる」という作品はとてもね、一観客がこういうこと言うのもなんですけども、よくできた作品じゃないかとは思います。ただですね、やっぱりそのあまりにもね、もう今よりも昔の話なんで、かなりステレオタイプ的なね、表現があって、例えばだから主人公志村たかしさん以下他のメンバーっていうのは、その市役所のね、とあるその市役所の市民課というところが舞台になってるんですけれども、こちらが絵に描いたようなステレオタイプのね、すごいお役所仕事的なことをしかしないという人たちのところに、再三再四いろんなね講義があるんだけれども、たらい回しにして、ちゃんと仕事をしないと、だから今でもねそういうふうに言われるところはあるかもしれないですけれども、実際はねその、市役所によるかもしれないですけど、実際私がいろいろとお仕事でお世話になってるその市役所関係の方、自治体関係の方たちはちゃんとねお仕事してますしね、そんなたらい回しもしないですけれども、いわゆるそういうイメージがね、分かりやすくそこに現れてて、もうじき定年というその市役所の市民課長がちょっとあることをきっかけにどんどんその今までとはその違う自分が変わっていくと、もう結構いい年になったんだけれども変わっていくというところをね、すごい見せてると。で、そこに出てくるヒロインが小田切美紀さんっていう方がヒロインやられてるんですけど、この小田切さんって方はこの映画が ある意味デビュー作で、まだだからその映画の俳優座 の研究生で入ったばっかりだったんですね。で研究生の1年生で、本来その俳優座の研究生っていうのは2年にならないと映画に出られないっていうその決まりがあったんですけれども、黒沢映画なんでっていうことで特別に許されたんだそうです。で、なんでその黒沢監督がこの小田切さんを選んだかっていうと、すごい自然で少しも飾らない雰囲気がいいと、いうだけあってですね、確かにこの小田切さん非常にナチュラルな、当時にしてもですね、今見てもなんかかなりナチュラルなね、芝居がかった部分は当然あるんですけれども、それでもねなんかわなんか食ったくないな、この人本当にこういう人なんだろうなって思っちゃうようなキャラクターを演じて、でしかも決して美人ではないんですよ。なんかね可愛い雰囲気なんですけれども、美人タイプ、いわゆるその映画女優とかね、銀幕のスターと言われるような、美人女優ではないところがまた妙なリアリティっていうかね、すごいその志村たかしさんとの対比があって、だからそういったところではステレオタイプに描いてる部分もあるけれども、結構そのリアリズムを追求したっていうところでね、お話としては、143分というね2時間以上の作品なんで、かなり見応えもありますけれども、ちょっとね今これ仮にリメイクしたとするとあのテンポでは多分やらないでしょうね。非常によくできた話ですし、最後のね、名シーンと言われるね、ゴンドラの歌を歌いながらねブランコ漕ぐシーンなんかも、なかなか味わい深いものがあるんですが、正直これ私個人の感想ですけれどもね、なんかあそこで多分なんかグッときて泣けるんだろうなと思ったんですけれども、特にね涙は流しはしなかったですね。非常によくできたこの長い お話である意味淡々と進んでいくところをよくここまで見せたなと。だから、まあ系統は違うんですけれども、やっぱりその主人公がね、ダメになってダメになってダメになってみたいなところで追い込まれていく、あの海外の映画ではね、素晴らしきかな人生っていうのがありますけれども、それと対比をするとやっぱりこれはお国柄の違いなのかなと、まあ、黒沢監督にお国柄を言うのもどうかと思うんですけれども、そういったところで、だからそういう意味で変な話ですけれども、今までそんなに映画をご覧になってない、ドラマもそんなに見てないと、あるいは見てても最近のしか見てないっていう方にはかなりインパクトがあるんじゃないかと思います。はい、ということでね、生きるというかなりあのこれね、まあ、有名な映画なんでね、で海外の人でもあの黒沢ファンはねもう生きるは知ってますんでね、だからまあ一本こういうのあのたまには見てみてはいかがでしょう。なかなかあの考えさせる部分もあったりとかね、まあ舞台にねこれね結構意外と舞台にしたら面白いんじゃないかなっていうふうにあの逆に思いましたね。よくあの舞台作品の映画化なんてありますけれども、こちらの場合はその、この作品を改めて舞台にしたら面白いんじゃないかと思えるようなところがありましたね。はい、ということで、黒沢監督の生きるを紹介しましたけれども、毎週水曜日はですね、あれだなんだっけ、タイトル忘れちゃったな、なんだっけ、日本にない単語ですね。そう、まだ始まったばっかりですからね、3回目ですけど、日本にない単語、まあ世界でもそんなにない、英語でもこの単語はないっていうね、日本だったら木漏れ日っていうのは英語ではあの一言では訳せない、いう言葉らしいんですけれどもね、そんなようなのの、その海外でどんな単語があるのかというのを紹介していくコーナーでございます。これ今回はですね、イヌイット語ですよ。エスキモですね。だからね、イヌイット語の使う機会があるかどうかわからないですけれどもね、イクツアルポックって読むのかな、 IKTSUARPOK と、イクツアルポク、ね、イクトスかもしれないですけど、イクツアルポク、これねどういう意味かっていうと、誰かやってくんじゃねえかと、ね、なんか誰かが家に訪ねてくるんじゃないかと思って、外に出て、待ってるっていうそういうね、なんか誰か来んじゃないかなと思って外に出てずっと待ってる、あるいは外をねじっと見てると、外を見ててなんか誰か来るんじゃないかと思ってるっていうこの気持ちがいくつあるっぽくなるそうですよ。だからあれなんか今日誰か来るんじゃねみたいな感じで、誰か来そうだなっていうね、何の約束もないんですよ、何の約束もないんだけれども、なんか誰か今日来るんじゃないかなと思って外が気になって気になってしょうがないっていう、で場合によっては外まで出ちゃうみたいなね、そういう気持ちがいくつあるっぽくなんだそうですよこれね日本語じゃ一言でないですもんね、こういうのね、待ちぼうけじゃないですしね。だからこういうね、そのイヌイットの方たちはね、そのイグルーだから、何ですか、氷のね、家かなんかで、たまにだからあれ今日誰か来んじゃないかなと思ってね、その氷のイグルーのね、外でなんか待ちわびてる時の気持ちっていうのがこのいくつあるポックってね、あ、なんか俺今とってもいくつあるポックみたいなね、そういう感じなんでしょうかね。誰が来るか分かんないんですよ。でもなんか誰かが来んじゃねえかなと思って、なんかずっと外見てるっていうねこれね、外見たら、あるいは外に出ちゃうっていうね、外に出て待ってるっていうね、これもだからその場所柄ってのもあると思うんですよね。日本に住んでてね、まあだから家と家の間がね離れてて、でなんかすごい人寂しい時かなんかにね、外に出てね来るんじゃないかと、まああるいはだから昼頃行くよって言って、もう昼頃なんじゃないかっつってね、外に出ちゃうっていう気持ちもあるかもしれないですけれども、そういう感覚ですよ。だから、まあ、あんまり日本でそういうシチュエーションってね思い浮かばないですよね。でもなんか例えばね、彼女になるかもしれない女の子がね、ちょっと遊びに行こうかなみたいな、ね、なんかすっごい適当な約束かなんかしてね、来るかな来るかなみたいなところをちょっともう家の中でね待ちきれずにね、外に出て待っちゃうみたいな時に、 いくつあるポックっていうねいうところでね、すごい使える用途が少ないですけどね。あとだからあれですよ、あのお客さんかなんかを待ってるお店かなんかでね、開店してもうそろそろお客来るんじゃないかなと思ってね、もうお客が来るのを待ちきれずにもう外のお店の外に出て待っちゃうっていうね、そういう気持ちがいくつあるポックっていうねちょっと俺今いくつあるポックみたいなねいう形で使ってみてはいかがでしょうね。面白いですね。なんかね、こういう単語一言であるってのは面白いですけどね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。いくつあるポック。